恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
先週私たちは初代の教会が、初めの教会が日々成していたことの一つとして、彼らが共にパンを裂いていたということを見ました。このように書かれている通りです。そして一同はひたすら人たちの教えを守り、信徒の交わりをなし、共にパンを裂き祈りをしていた。共にパンを裂いていたということは、すなわち彼らが愛賛とアガペーフィーストと聖賛ホーリーコミニオンを重んじていたということであり、このことは彼らが共に食事をとることを喜び大切にしていたということなのだということをお話ししました。しかし共に食卓に着くにあたり、彼らには乗り越えなくてはならない課題が待ち受けていました。それはこういうことです。当時の教会にはユダヤ人でクリスチャンになった人たちがおり、またユダヤ的背景がない外国人でクリスチャンになった人たちがいました。ユダヤ的な伝統に生きながらクリスチャンになった人たちは、聖書に記録されている先祖代々守られてきた食物に対する規定を厳格に守っていました。彼らは鱗のない魚は食べてはならないとか、蹄が分かれていて反芻する動物は食べてもいいとか、肉に関しては血が抜かれていなければ食べてはならない、レアじゃダメってことですね、というような規定を先祖代々大切に守っていたのです。今日でもイスラエルのレストランにはうなぎ料理かば焼きはなく、イスラエル系列の飛行機で出される機内食は、機内食の肉は血が抜かれていてパサパサしていると言います。2000年が経った今でもそうなのですから、当時この規定を厳格に守っていたユダヤ人が大勢いたということは容易に想像できます。これらの人たちと共に、これらの規定と無関係の外国人が共に教会に集い食卓を囲むという状況に彼らは置かれたのです。たかが食べ物、されど食べ物、このような違いを有する人たちが共に同じ食卓に着くのであるならば、遅かれ早かれ問題が起きてくるでしょう。そしてそれは小さな問題ではなくて深刻な問題へと発展していくことでしょう。特にユダヤ人にとりまして、このことは彼らの思考の問題なのではなくて、それは信仰の問題だったのです。これからクリスチャニティがユダヤ社会を超えて世界の隅々にまで伝えれていくにあたり、このことは見て見ぬふりして素通りできることではありませんでした。この一件に対して一刻も早く手を打っておかなければ、宣教の前進は阻まれて、やがてクリスチャニティは力を失い、消滅しかねないことだったのです。さらにはここで言われているユダヤ人とそれ以外の者たちの食べ物の問題をもっと広げて考えるのであるならば、このことは互いの違いから生じる問題とも言えますでしょう。そう考えますなら、このことはそのまま今日のこの世界の課題となります。グローバルな時代と言われて久しく、私たちのすぐ傍らには言葉も文化も違う人たちがいます。 この地球を存続させるために、この互いの違いというものを克服していくことは全人類のこれからの課題です。しかしそれに反して最近のこの世界の動向は、この違いによる社会や国の分断というものがあちこちで顕著となってきています。もしこのような分断がさらに増えていくのなら、私たちはやがて引き裂かれてしまい、互いが大きな害を受けることになるでしょう。またそれは異なる文化や言語に限らず、同族の家族の中でも私たちには各々考え方や生き方の違いがあります。価値観が異なることもあります。すなわち互いの違いということは一言ではなく、私たちの生活の中にも存在しているのです。もし互いの違いに対する理解と敬意がなければ、たとえそれが私たちの親族であっても、私たちは仲違いしたり、時に彼らは私たちの敵となってしまうのです。そしてそれはこのアメリカにある教会が置かれている状況も同じです。教会の中にも世代や性別による違いがあり、さらにはまさしく私たちの教会にはあらゆる文化と言語、生活背景を持った方たちが集まってきているのです。それゆえに私たちの信仰表現にも当然違いがあります。これらのことにどう向き合っていけばいいのか、今日はこのことに着目していきたいと願っています。パウロは生粋のユダヤ人として、新しく歩み始めたキリストの教会に対して先にお話ししました食物の状況を踏まえて、このような言葉を書き残しました。食物は私たちを神に導くものではない。食べなくても損はないし、食べても益にはならない。しかしあなた方のこの自由が弱い者たちのつまずきにならないように気をつけなさい。なぜならある人が知識のあるあなたが偶像の宮で食事をしているのを見た場合、その人の良心が弱いためそれに教育されて偶像への供え物を食べるようにならないだろうか。するとその弱い人はあなたの知識によって滅びることになる。この弱い兄弟のためにもキリストは死なれたのである。このようにあなた方が兄弟たちに対して罪を犯し、その弱い良心を痛めるのはキリストに対して罪を犯すことなのである。だからもし食物が私の兄弟をつまずかせるなら、兄弟をつまずかせないために私はとこしえに断じて肉を食べることはしない。現代を生きる私たちは何の困難も感じることなく、このパウロの言葉に確かにそうだよなと受け止めることができるかもしれません。しかし当時のユダヤ社会で、食物は私たちを神に導くものではない、食べなくても損はないし食べても益にならないというような発言は決して許される言葉ではなくて、もしかしたらこの言葉ゆえに命を奪い去られてしまうようなことにもなりかねないことだったのです。なぜなら当時のユダヤ人は食物は 私たちを神に導くものだという信条に立っていたからです。パウロは大胆にもこのことに対して、いや、そんなことはないのだと、ここで言ってるのです。パウロは初めから、このような考えを持っていたのでしょうか。いえ、彼自らがユダヤ人であり、食物規定に関する律法を守ることにおいて、彼は、かつての自分には、落ち度がなかったと断言しています。そればかりか、彼はそのようなことを守らない者たちに対して、殺意すらも抱いて、そんな者たちを捕まえて獄に投じていたのです。その彼がそれまでの彼の確信とは全く別のことをここで言っているのです。このような劇的な価値観の変化はなぜ起きたのでしょう。何かが彼の身の上に起きたということ以外には考えられません。それではそれは何か。それは一つしかない。そう、彼がイエス・キリストを知ったということです。パウロはイエス・キリストというお方を知れば知るほどに、食物や諸々の規定が自分を神のもとに導くものではないということを知ったのでしょう。そう、彼はそれを知れば、イエスを知れば知るほど、本当に大切なことは何なのかということがクリアになっていったのです。確かに食物は大切ではあるが、それは信仰の本質ではないということを彼は悟ったのです。時々、教会やクリスチャンが誤解されていると感じることがあります。それは、教会に行くとか、クリスチャンになるということは、融通の利かない資格定義の人間になる、自由を失い、まあかわいそう、不自由な生き方をしなければならなくなるのではないかと思われているのではないかと感じるときです。しかし皆さん、実際のところそれは全く違います。実際はその全く逆なのです。イエス・キリストは言っています。もし私の言葉のうちにとどまっておるなら、あなた方は本当に私の弟子なのである。また真理を知るであろう。そして真理はあなた方に自由を得させるであろう。パウロはこのイエス様が言われた自由について、ガラテヤ5章3、13節でこう言いました。兄弟たちよ、あなたが召されたのは実に自由を得るためである。ただその自由を肉の働く機会としないで、愛を持って互いに仕え合いなさい。イエス様は言われました。もし私の言葉にとどまっているなら、我々は真理を知るであろう。そう、その真理が私たちに自由を与える。そしてパウロはそれを受けていったのです。私たちが神によって今日導かれているのは、その理由はその自由を私たちが得るためなのだと。しかしここで私たちが理解しておかなければならないことは、この自由とは私たちが OK、 何でも OK、 もう何でも好きなようにしたらいいというような生き方に導くものではないということ。これでは単なる傍若無人の無法者です。そうではなくて、そうではありません。そうではなくて、主の言葉、すなわちイエス様を知れば知るほど真理を知る、その真理をしかと踏まえていくのなら、どうぞ覚えてください。その真理をしかと踏まえていくのなら、 その他のことに対して私たちは心を開いて柔軟に自由に向き合うことができるということです。それが真理に関わらないこと、すべてすなわち本質的でものではないのなら、我々はキリストの愛ゆえに、キリストの愛ゆえに自分が立っているこの場所から喜んであなたのいるところに移動しようということです。それであっても私たちには確かにこれは譲れないと思われることがあります。しかしそのようなものの中に、実はそれは私たちがそれまでに固執すべきことではないというようなものがないでしょうか。先にお話ししましたように、私たちの相違違いは私たちの一番身近な人との間に起こります。彼らはとても親密であるがゆえに、私たちは互いに自分の思いを遠慮なく言い合い、それが行為に現れ、そのことで仲たがいが起こることがあります。そのような問題について私たちはまず深く深呼吸をして、心を落ち着かせて、自分自身から距離を置いて、あたかも自分を空から神の視点から眺めるようにして、こう自分に語りかけてみましょう。このことは私がいつまでもこだわるべきことだろうか、その価値があるのだろうか、このことには神様の私たちに対する本質的な御心だろうか、このことは互いの心に深い癒しがたい傷を残してまで固執すべきことだろうか。昔聞いた話ですが、ある夫婦が、以前もお話ししましたね、ある夫婦が風呂場で使っていた一つの石鹸のことで喧嘩となり、石鹸でも喧嘩になりますよ時々、それが発展して、もう頭に血が上った夫が、金輪際お前と俺は別々に暮らす、俺に近づくなと家をチェーンソーで真っ二つにしてしまったというような話があります。皆さん思うでしょ、なんと愚かな夫婦なんだろうかと。でもですよ、よくよく考えたら、さすがに石鹸とチェーンソーまではいかずとも、似た類のことで自分だけではなくて人をも巻き込むようなことをしてしまった、あるいはそのただ中にいるというようなことが私たちにはありませんか。あなたが譲ることによって、あなたの兄弟姉妹がつまずきから逃れることができるなら、たとえそれがあなたが願っていることであっても、愛という名のもとにそれを手放してみたらどうだと、神様がこの朝私たちに語りかけていることがないでしょうか。パウロはこのキリストによって自分の生きる軸が出来上がりました。決して動かないものが出来上がった。そう、自分の信仰の本質は何かということを彼は知ったのです。そしてその軸は、 決してぶれませんでした。ですから彼は自分に与えられている自由を存分にキリストのために使うことができたのです。彼はこう書き残しました。私はすべての人に対して自由であるが、いいですねこの言葉、私はすべての人に対して自由であるが、できるだけ多くの人いるために自ら進んですべての人の奴隷になった。ユダヤ人にはユダヤ人のようになった。ユダヤ人を得るためである。律法のもとにある人には、私自身はもはや律法のもとにはないが、律法のもとにあるもののようになった。律法のもとにある人を得るためである。律法のない人には、私は神の律法の外にあるのではなくてキリストの律法の中にあるのだが、律法のない人のようになった。律法のない人を得るためである。弱い者には、弱い人には弱い者になった。弱い人を得るためである。全ての人の対しては全ての人のようになった。何とかして幾人を救うためである。福音のために私はどんなことでもする。私も共に福音に預かるためである。それまでのパウロはただ同胞のユダヤ人だけに向き合っていればよかったのです。しかし彼は多種多様な人がいるこの世界で自ら進んで自由に全ての人に使えるものとなったというのです。すなわちユダヤ人のようにはユダヤ人に、律法を一生懸命に守ることによって自分の義を守ろうとする人たちに対しては、自分はもはやそのような生き方はしてないけれども、そのような人のようになったという。それはいやいやなのではなくて、彼は明らかにそれを喜んでいるかのようにして、自分が与えられている自由を存分に使っているんです。なぜ、何とかして何とかして幾人かを救うためです。彼は福音のために、それが信仰の本質に関わらないことであるならどんなことでもすると言いました。そして驚くべきことに、そうすることによってですよ、私も共に福音に預かるためなのだというのです。しかしあえてもう一度申し上げます。このことはパウロが何でもかんでも人々に合わせるということではありませんので、どうぞご注意ください。彼らが陥っている罪の世界に埋没するとか、正すべきことを見逃すというようなことではありません。譲るべきことではないことはしっかりと踏まえて、彼は自らの心を常に自由にしていたのです。興味深いことに、パウロはここで数千の人を救うためにとは書いていません。幾人かと書いています。幾人というのですから、それは 2,3 人でしょう。パウロは 2,3 人でもいい、いいえ、それが一人の人であっても、もしその人がキリストを見出すのであるのなら、私は自分に固執しないで、その人のために自ら住んで自由にその人のようになったという。ある意味パウロと彼に続く者たちがこのような心の姿勢を持ち、一人そしてまた一人と人に接することがなければ、このクリスチャニティは世界に広がることはなかったでしょう。そのような意味で世界宣教は、今この時皆さんお一人お一人が今日そして明日出会うであろう人に、どれだけ自由な心を持ってクリスチャンとして向き合えるかということにかかっているのです。本来最初から 神と関わりがあったユダヤ人の信仰に異邦人外国人は後から加わるものとしてユダヤ人に合わせていくべきだと私たちは思います。なぜなら彼らは後から来たんですから、それが筋でしょう。しかし初代の教会で特筆すべきことは、異邦人外国人に向かって俺たちに合わせろとユダヤ人が言ったのではなくて、ユダヤ人であるパウロが彼らと足並みを揃えて生きると宣言していることなんです。そう、相手ではない。このことは私たちの側からの一声、私たちの側からの一歩によって始まるのです。パウロはイエス・キリストのことを知れば知るほどその生き方に確信を得ていったことでしょう。なぜならこの生き方こそがイエス・キリストの生き方そのものだったからです。パウロは何度も何度も自らが書いたあのピリピ書の言葉を心に思い起こしたことでしょう。キリストは神の形であられたが、神と等しくあることを固守すべきこととは思わず、かえって己を虚しゅうしてしもべの形をとり人間の姿になられた。そのありさまは人と異ならず、己を低くして死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで従順であられた。イエス様は自ら神と等しくあることを固守すべきことではなくて、固く守るべきこととせずに、己を虚しくしてしもべの形を取り、私たちの間に人として生きる道を自らの自由のもとに選ばれた。本来神であるイエス様がそのステータスを固守すべきこととは考えずに、私たちの住むこの地に来てくださったということ、ここにイエス・キリストの無限の自由があります。このイエス・キリストを知れば知るほど、パウロの心の壁は取り崩され、その壁の向こうにある広い世界に彼の心は向けられていったのでありましょう。カトリックの司祭にヘンリー・ナウエンという人がいました。彼はかつてハーバード大学の神学部の教授でした。しかし彼は祈りのうちに、そこでの生活とキャリアを捨てて、そう、それはまさしくパウロが言う自由を持って、自由によるところの彼の選択でした。彼はそのキャリアを捨て、カナダのトロントにある心身に何かしらの問題のある方たちが共同生活をするラルシュ共同体という施設の司祭となり、そこで患者と寝食を共にする生活を始めました。まさしくパウロが言うように、弱い人には弱い人になった、すべての人のためにすべての人のようになったんです。彼はその時のことを振り返り、こう書いています。かつては有効だった、かつて使っていた有効だった自分の能力がどれも使えないということは、私を本当に不安に陥れました。突然裸にされた自分というものに向き合わせられたのです。そこで私は受け入れられることもあれば、退けられることもあり、抱きしめられることもあれば、パンチを浴びることもあります。微笑み返されることもあれば、涙を流されることもあります。それが皆 その瞬間に私が彼らにどう受け止められたか、その一時にかかっているのです。ある意味では、人生を全く新しくやり直しているようでした。それまでの様々な関係や交友関係や名声はもう全く当てにできませんでした。まさしくもう、もし私たちがその立つ場を変えるときに、彼のような経験も免れないでしょう。自分の立っているところを捨てて、隣人の立つ場に立つとは、そのようなものです。その人のいる状況と同じ場所に自分の心を設定するのです。そこに立つことによって初めて人は心を開き、私たちの中にキリストを見出していきます。先ほどのナインは言います。これらの経験によって、私は自分の本当のアイデンティティを再発見せざるを得なくなりました。心疲れ、傷つき、全く自分を装うことをしないこれらの人々を前に、能力を持つ自分というもの、すなわち何かができる自分、何かを示せる自分、何かを証明できる自分、何かを築ける自分というものを手放すしかありませんでした。そしてそのよう、どのような業績にも関わりのない、ただ愛を受け、与えるだけの弱くて傷つきやすいありのままの自分に自らを改めざるを得ませんでした。彼が発見したことは、私が携えるべき素晴らしいメッセージは、神は私たちの行いや成し遂げることのゆえに私たちを愛されるのではなくて、愛のうちに私たちを創造し、あがなわれたゆえに私たちを愛されるということ。ナーエンは自分の立っているところから全く自分の関わりのない場に移り、そこに住む者たちの友となり、そこの人たちが生きるように生きました。そこで彼は教えられた。自分の弱さ、自分の価値観が今までどこにあったのかと。彼はまさしくラルシュ共同体で、自分の力ではなく神の恵みによって生きるということ、すなわちハーバードではなくて、その共同体で彼は福音に預かったのです。私たちはヘンリー・ナウエンと全く同じことはすることはできません。しかしパウロがその生涯をかけて取り組んだように、キリストご自身が私たちのためにその先陣を切ってくださいましたように、自らの壁を低くするその作業に取り組むことはできるでしょう。そしてそれに取り組んでいるうちに、パウロと同じことを経験するでしょう。自分はなんと高い壁を築いてしまったのか。気がつけば、その壁が、なんと自分を不自由にしていたのか。この生き方によって一番益を得るのは結局、自分自身だということに私たちは気がつくのです。そうです。その時私たちも共に福音に預かってるのですから。ますます主の御言葉に近づきましょう。そして何があっても動かすべきではない軸を、土台ファンデーションをこの中に見つけ出しましょう。 その軸が、土台が堅固なものになればなるほどに、私たちはこんなに多くの自由が与えられているのかということが分かってきます。今日私たちはこの言葉とともに、それぞれに与えられている場所に帰ってまいりましょう。ガラテヤ5章13節、兄弟たちよ、あなた方が召されたのは実に自由を得るためである。兄弟たちよ、あなたがクリスチャンになったのは実に自由を得るためである。ただその自由を肉の働く機会としないで、愛を持って互いに使いなさい。皆さん、自由人として生きていこうではありませんか。お祈りしましょう。天のお父様、自由という言葉は私たちが最も好む言葉です。しかし私たちが時に巷で聞くこの自由は、時にこれでいいのかと思わされるような自由ということを、私たちは気がつかされることがあります。私たちがこの世で使う自由と、あなたが言っていらっしゃる自由とは明らかに異なるものであり、まず私たちがなすべきことは、この聖書の御言葉の中に、私たちが決して動かしてはならない、私たちの生きる土台と、私たちの決して動くことがない軸というものを見出して、しかしそれを見出していくと同時に、それ以外のことにおいて私たちはキリストの愛ゆえに心を自由にして生きていくことができるということであるということを、この朝私たちは見てまいりました。どうぞ主よ、我々が聞いている見ている自由と履き間違えることがないように、どうぞ私たちを助けてください。そしてパウロが言っているように、私たちが召されたのはこの自由を得るためであるという、そのあなたがくださる自由を私たちにお与えください。御霊にあって自由にこの人生を生きていくことができますように、どうぞ我らと共に追ってください。この一週間、主よ、願くば私たちの心を自由にして、私たちが出会う方々と向き合うことができるように、どうぞお助けください。この私がこだわっていることは、神様が言っている本質的なことなのか否かということを、その時に考える余地を私たちにお与えください。なぜなら、時にそのことによってとんでもないことを私たちはしでかしてしまうからです。主よ、どうか憐れんでくださって、神にあることの本質を見極める力を我々にお与えくださいますことを、何卒よろしくお願いいたします。この時を心から感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。